解体者の夜ヘルツ。ヒーラン深沢俺の嫁三平三平です。
セイマーは俺の嫁土井千代です。
沢地会で癒しの組三浦あずささんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、もう2月も間もなく終わりですけれども、
はい、
お
はい、もうそうですね、今期アニメも折り返しが過ぎて、来月から後半戦です。もう佳境も佳境になってくるということで、
はい、
はい、じゃあ今週もちょっと見たアニメの話からしていくんですが、
はい、
じゃあ今週はちょっと俺から行かせていただきます。
はい、
はい、ババンバ、バンバン、バンパイア。
はい、
はい、
これ、メルニチでなんか、おすすめ漫画紹介みんなでしたときに。
なんか怪獣くんかなんかが紹介してたんじゃないですかね、確か。
怪獣くんかな、ネオさんだったかな。
ネオさん。ネオさんなんかホストの漫画じゃなかったかな。
あ、そっか。
うん。
あ、そっか。まあ、どっちか二人が、紹介してて。で、その時俺は、原作も未読だったんですけれども。
はい。
まあ、アニメやるっていうので見たら、やっぱこれがちょっと面白くてですね。
うん。
うん。まあ、設定的にはその、ヴァンパイアの森さん。
はい。
御年450歳がですね。
うん。
銭湯で、まあ、住み込みのバイトを10年続けてると。
はい。
で、その、なんで、その、銭湯でそんな住み込みバイトしてるかって言ったら、その目的は、その銭湯に、15歳になる一人息子のリヒト君っていうのがいるんだけれども、はい、まあ、10年前、5歳の時に出会って、それが18歳になるの待ってると。
うん、
で、なんでこういう18歳になるの待ってるかっていうと、まあ、ヴァンパイアっていうのは血を吸うじゃないですか。
はい。
はい。
で、森さん曰く、そのヴァンパイアにはもう各人数値の好みがあって、例えばまあ子供の血が好きなやつもいれば、うん、処女の血を好むやつもいればっていうことで。で、うん、森さんはその18歳の童貞の血が一番好みだと。
うん。
うんうん。で、そういうことで、まあ、出会ってから10年間、まあ、リヒト君が18歳になるまで、で、その、待って、で、しかもその、童貞を守ろうとしてるという。
はい。
うん。
そういう、まあ、設定なんですね。
うん。
で、まあ、で、リヒト君が高校1年生になって、その入学式、で、こう、登校中にですね、曲がり角で、まあ、ぶつかった女の子がいると。
うん。
まあ、少女漫画の定番的な感じで。
そうですね。
はい。その女の子、葵ちゃんと、まあ、仲良くなって、で、リヒト君はその葵ちゃんに恋をしてしまうと。
はい。
で、それを知った森さんは、まあ、二人が付き合って、で、リヒト君がこの童貞を喪失したら一大事だと。
うん。うん。
で、なんとかこれを阻止しなければっていうことで、
はい。
まあ、葵ちゃん家に行って、ちょっとこう、脅そうとしたのかな。
はい。
まあ、ヴァンパイアらしく窓から、逆さにぶら下がって、うん、コウモリのように。
はいはい。
で、葵ちゃんと対面して、で、今日あなたは恋に落ちましたねってこう問いただしたら、
うん。
葵ちゃんは、恋してませんけど、と。
うん。はい。
で、お互い、え？みたいになって、で、結局、葵ちゃんはリヒト君にはその友達としての好感は抱いてるけれども、
お
その恋というか、好意にまで至ってないと。うん、
はい。
で、森さんは森さんで、リヒト君をもう過大評価してるから。
なるほど。
その、先走ったと。
うん、うん、うん。
で、そう、その、葵ちゃんが、リヒト君に全然その恋心を抱いてないっていうのは、
はい。
それはそれでなんか森さんは、リヒト君推しですから、うん、
はい、はい。
なんか納得しきれな
くて。面白くはないわけだ。
そう。で、なんかこう、あ、私、その、特に、そういう恋してませんけど、みたいに言ったら、うん、あなたは何も分かってないと。好きにならないわけがないと。
うん。
で、なんか知らないんですけど、その、葵ちゃんに対して、青春は短い。恋せよ乙女っていう、なんか、言葉を残したら、うん、それ言われた葵ちゃんが、森さんにキュンときちゃって、
おはい。
で、森さんにこう、恋心を抱いてしまうっていう、
うん、
ちょっとこう、変な三角関係になる。うん、はい。みたいなのが、まあ前提のベースにある話なんです。漫画なんですね。はい、
なるほど、なるほど。
ね。まあ結構な、やっぱ BL 要素はあると思うんですよ。
うん。
うん。でも、なんか連載がチャンピオン系の秋田書店の、
お
まあ少年誌で、
はいはい。
で、その作者の 奥島博正先生曰く、
うん、
これは BL だと。
はい。
ただ、BL だけれども、ボーイズラブではないと。
うん。
ブラッディーラブコメだっていうことで。
なるほど、なるほど。
で、なんか、その秋田書店的にはやっぱりこの少年誌で初なのかな、うん、その BL と銘打って乗る。
ああ、そうか。
やっぱちょっとそういうフックをつけたいけれども、
うん。
奥島先生はこれ、いや、でもどっちかっていうとコメディで書いてる。で、まあその、うん、お互いの、まあ思惑が一致して、一応ブラッディーコメディの BL ってことになってるんですけど、
うん、
でもやっぱりこのヴァンパイアって吸血行為ってこう、なんかこう、性行為だっていうような、
うん、なんか暗喩みたいなね、
そう、はい、扱われ方もするから、
うん、
やっぱりこう、森さんが、リヒト君の血を吸いたいっていうことは、
うん、
もう描写見てるとやっぱりもう恋に近い感じ、もう感じさせるんですよ、うん。
はいはいはい。
で、後々今度森さんに血を吸われたいキャラなんかも出てきて、で、そっちもそっちでやっぱりこう、血を吸われたいっていう、まあ男性なんですけれども、
うん、
そのせめぎ合いっていうのが結構やっぱり俺らが知ってる BL ブルの描写にやっぱ近いものがあったりして、
うん、
結構この辺はやっぱり面白いなと思うんですよね。
はいはい。
あと、やっぱこの間がいいのは森さんがこう思ってるように進まない人間関係みたいのがあって、
うん、
ちょっとこうすれ違いコントというか、
はいはい。
で、3話くらいかな。こう不良グループが出てきて、結構リヒト君にイチャモンつけるみたいな不良グループが出てくるんですよ。
はい。
で、その不良グループの、まあ、バックにものすごい強い人がいて、
うん。
それがまあ、あだ名がフランケンって言われてる、まあ、脳筋の人なんですけれども、
はい、
で、それがまあ、森さんとちょっと、一悶着あって戦うってなった時に、まあ、森さん強いわけですよね、ヴァンパイアだと。
うん。
で、その強さに惚れ込んで弟分になると。
はい。
で、森さんはちょっと最初うざがってるんだけど、
うん、
あ、じゃあいいこと考えたと。じゃあ、リヒト君に、その、同じ学校だから、悪い虫がつかないように守ってくれって。まあ、言ってば、うん、葵ちゃんよけで、そのフランケンを、
うん、
リヒト君のお供につけるんだけれども、
はい。
実はそのフランケンっていうのは、葵ちゃんのお兄ちゃんで、
ほう。
で、三人が初めて一緒にこう、顔を合わせたときに、
うん、
まあ、リヒト君が、その脳筋の割にはリヒト君が、葵ちゃんのことをちょっと好ましく思ってるっていうのは、なんとなく察してるから、
うん、
で、脳筋ってこともあって、お前らお似合いじゃねえか、付き合っちまえよと。で、雨の日だったんですけれども、葵ちゃんの傘、俺これ傘ないから持ってくわって、お前ら二人であやい傘していけよみたいな感じで、二人をくっつけようとするみたいな、うん、ちょっとこう森さんの思惑とどんどんどんどんずれていくところがあって。
うまくいかないですね。
そう、そういうところがね、面白い。
うん。
うん。まあ森さんも森さんでまた、まあ森さんというか全員が全員いいキャラなんですけど、
うん。
うん。
なんかちょっとそういうところも、やっぱブラッディラブコメっていうだけあって、こう、うまくいかない。吸血行為、イコール恋みたいな感じで。
うん。
うん。
なんかやっぱりこうコメディとしても面白いなと思うんですよね。
うん。
だから、これ、だから本当に森蘭丸なんですよね。なんか設定で。
ですよね。
そうそう。
が出てきましたもんね。
だから森さん森さんと、一応、まあ本名森蘭丸って名乗ってて、
うん、
で、結構これ面白いのが、その、じゃあ森蘭丸だと、実際。うん、織田信長の最後も、見とったと、うん、本能寺の変で。
はいはいはい。
で、実はそれ、実はその時やっぱり、こうよくね、歴史上でも言われてるんですけど、織田信長の故障であり、
うん、
織田信長にそういう、同性愛的な感じで、可愛がられてたっていうのもあるから、うん、最後に見とるというか、本能寺の変で、火に焼かれて死ぬよりはっていうことで、信長の頼みで血を吸って、
うん、
こう最後を見とるみたいなのがあったりして、うん、
はい、
でもその森蘭丸が実はこう天草四郎でもあるみたいな感じじゃないですか、この作品だと、うん、で後に今度その幕末の頃は新選組に関係あったりするっていう、
うん、
結構そのなんかこう同性愛のイメージがある歴史上のなんか人物をどんどん
女子が好きなジャンルですよね。
そうそうそうそう
幕末とか
っていうのもなんか、
そうか、まあ、
BL じゃないと言ってる割にはツボを抑えてるようなところが
ある。そっか、そっか、歴代のそこは、そっか、そういう話があるような人をやっぱり選んでるってことなのか。
そう。 なんかそこのチョイスは、ね、うん、辿ってるな、みたいな。あと、ちょっと面白かったのは、その、森さんは結構その、リヒト君を思うと、結構もう、勃起させるんですよ。
うん。
で、完全にその、立ってるって描写もあるんですね。で、
うん、
いわゆるこう、股間がその、密かの、自給状態になるんですけど、はいはい、
うん。
これ CV が並川大輔さんで、密かも担当してるんですよ、
ね。ああ、なるほど。
これ、もしかしたら、狙ったキャスティングじゃないかっていうところもあったりして。ね、うん。でまあ、ちょっといろいろほんと細かいとこまでね、まあ、テンポも良かったりして面白いなと思いますね、これ。
うん。
うん。まあ、そんな感じで
ちょっと。みんな真面目にやってるのが、見てて面白いですよね。
そうそうそう。
うん。
意外とだからみんなコメディなんだけど、ボケてない
という か。
うん。
う
んうん、
そういうね、意外とみんな、みんなツッコミ目線のまま、結果的にボケてるみたいなところもあったりして。
うん、だからいいシチュエーションコメディって感じですよね。ね、
うん、そうですね。うん。まあ、ようやく俺もそのタイトル噛まずに言えるようになったんで。はい、でも本当面白いんでね。はい、なんか、ちょっとまあ BL に抵抗あるような人でも見たら絶対面白いと思うんで。うん、
はい。
はい、ぜひぜひ見ていただければって感じですね。
はい。
はい。じゃあ、次はドイチューさん行きましょうか。
はい。噛まずに言えるかな。君のことが大大大大大好きな100人の彼女。はい。
言えた。
言えた。
数合ってる
今数えました。数えてみましたから。
指折り。
はい。まあ、2期ということで。
はい。
みんな大好き100個いい。これがですね、まあ、2期になっても、彼女が、増え続けていたわけなんですけれども。
うん、増殖してますね。
はい。まあ、2期になって6話終わっまで見たんですけど。
うん。
まあ、まあ、最初に大食いの、うんうん、中学生の子が、はい、仲間じゃねえや。彼女になり。
はい。
でも、なんか、仲間になってるって感覚だよね。
そうなんですよ。
まあ、あのバトルをね、一緒に乗り越えた仲間っていう感じしますけど。
そうそうそう、男塾だよ、これ。ある意味。
そうか。入ってきて、
うん、
メイドメイという名前のね、
はい、メイドさん、
はい、メイドさんが
入ってわかりやすい名前でいいの、はい、
で次に須藤行くというですね、
うん、
女子野球部部員の女の子が出てきたんですけれども、うん、まあ須藤行くという名前なんで、まあかなりストイックにずっと素振りをして、はい、なんか部員の勧誘なんかをしてるんですけれども、
うん
うん、
で、まあ、バチッと、まあ、目が合いまして、いつものように、うん、まあ、一目惚れお互いする、みたいなね。もう慣れたもんですよ、もう。
はい。
すごいな。ソフトオンデマンドの AV みたいな。
もう。
出会って何分で、みたいな。はい、
もう、急に目ですから、もう、全然、もう、ああ、またね、みたいな、ぐらいですよ、はい、こっちとしては。
はい。
で、まあ、なんか、じゃあ、手伝うと。部員関与手伝うよ、みたいな、うん。ずっと素振りしてるんですけど、1万超えてるんですよね、もう素振りが。
うん、
ストイックですから。
うん、
はい。で、なんかもうなんか、手伝うよって言ったレーン太郎に対して、じゃあ、そのバットで僕のお腹をボコボコに殴ってくれないかなっていうことを言い出す。
ちょっとなんか、野球部の練習にはないような。
なんか、おかしいんですよ。もう、
うん、
ストイックとかじゃなくて、そのなんかもう、うん、筋肉痛が気持ちいいみたいなこともずっと言ってたりとか。
うん。
おかしい子だったんですけど、で、ある日、まあ、レンタローがいつも練習付き合ってくれるんで、廊下でレンタローくんに会った時に、おいって声かけようとしたら、うん、ナノと手をつなぐところを見てしまう。
うん。
なっていう、ちょっとなんか目のハイライトも消えるような感じだったんですけど、うん、でも、それでも告白をするんですね、イクちゃんは。
うん。
レンタローくんに。まあ、好きになったんで、お付き合いしてくださいって言ったら、レンタローが、ごめんなさいって断るんですよ。
うん。
あのレンタローが。
うん。
うん、で、今実は8人もいて、これ以上は。
どっかの部族の話みたいな。
まあ、
部族の最高潮で。
すごい断り方やなと思ったんですけど。今彼女も8人いるから
普通はね今彼女いるからごめんなさいですけど、
そうそうそうそう、
彼女8人いるからごめんなさい、
これ以上は無理なんですっていう、はい、でもさすがに俺も断るんやって思ったら、 実は、レンタロウは、イクちゃんがド M だってことに見抜いていたので、断られた方が喜ぶでしょっていうので断ったっていう。なんやそれっていう。で、まあなんか紹介して、もう慣れたもんなのでみんなも。はい、ようこそ、みたいな感じで。
そうですね。
もう何も揉めないっていう、
ね。何も揉めない。で、なんかね、ちょっと憎いのが、ちゃんとストーリーちゃんとしてるのが、その大食いバトルがあったんですね。その2期の最初の方にね、はいはい。それでちょっと太ったっていう伏線張ってて、うん、みんなダイエットに励んでるから、うん、ちょうど部員の足りない野球部の試合に手伝うみたいな、なんか、うん、整合性ちゃんとそこ取れてんのかいみたいな。
なるほど。ちょっと、人数もね、ちょうど1チームできる、
はい。そうなんですよ。ちょうど9人になって。なんかよくできてるやん。なんか悔しいみたいな感じもあるんですけど。
うん。わかる。なんか悔しいってのわかる。
まあ、はい。
うん、
で、まあ試合に、それの6話目ですかね。18話で。まあ試合に出るっていうことになって。
うん。
まあでも、ハハリと、メイドのメイさんと、あの子は、くるみちゃん、原がくるみちゃんは中学生なんで、はいはいはい、高校の野球部には出れないんですけど、
うんうん、
なんか、向こうの、で、3人なんか助っ人頼んだんですよ。
うん、
で、ならなんか、順番に風邪ひいたから来れなくなったって言われて、で、どうしようってなったら、
どうしよう、
うん、向こうの監督に、部外者なんですけど、この3人いいですかって言ったら、うん、いいですよってすぐ言われて。
お母さんだぞ。
じゃあ9人で試合だってなって。
うん、
この助っ人風邪ひくくだりいるのかな、そんなスムーズに行くんだったら。
ね、はい、本当に。で、ジュラシック高校っていう対戦相手なんですけど、
うん、
名前がティラノの、ノコみたいな。とか。プテラノコとかそんな名前の子たちばっかりのとこで試合するんですけど、相手がすごい剛速球を投げる、
うん、
だからもうバットに当たってバットが弾かれて、
うん、
結局キャッチしてしまうからもうみんな三振になってしまう、
うん、
でも同じとこにしか投げられないっていうので、うん、バットには当たるけどなんかバットを弾かれてみんな打てないみたいな、うん、でイクちゃんはピッチャーなんですけど、イクちゃんはの球はみんな打てないみたいな感じで1点取れば勝てるかなっていうようなゲームやったんですけど、
うん、
イクちゃんが怪我してナノがピッチャーになって、うん、なんか結構野球の展開としても面白かったんですけど、
うん、
ナノが投げたらやっぱ打たれるようになって、
うん、
でもうすぐコールド負けになってしまう、
うん、
もう7回でなんか7点差ついたらダメだみたいなんで、
はい、
で、さらに追い打ちをかけるっていうので向こうのキャッチャーがなんか静香ちゃんに対して、
うん、
あんた足引っ張ってるよねみたいな、あんたみたいな子がいるから周りがかわいそうみたいな感じのことを言うと、うん、静香ちゃんもそれで、
うん、
で、ちょっともうあわあわってなっちゃって、そこでまたミス連発しちゃって、
うん、
っていう状態になって、で、もう静香ちゃんが泣きながら謝って、
うん、
私足引っ張っちゃってごめんなさいみたいな。で、いやいや、そんなもんないよってみんなが慰めて、薬が、そういえばさっき相手のキャッチャーに何か言われてたよな、みたいな。
うん、
そうなったらみんな、なんか、黙り込んで。
うん。
で、とりあえずバッターボックスに空根が入るんですけど。
うん。
で、みんななんかちょっと下向いて、うつむいてやってる状態。なんか怒りに震えてるような感覚ではある
ん
です
ね。うん。
で、そのキャッチャーが、なんか、まあまあ、そんな落ち込まないで大丈夫だよって。まあ、もうすぐ終わりにしてやるから、あの小さいのみたいに。
うん。
あの小さいのみたいにって言って、
うん。
半音下げぐらいのチャラヘッチャラがかかるんですよ。ちょっとアレンジした、なんか、チャラヘッチャラみたいなのが流れて、で、なんか黄色いオーラがプワーって空根に出て、静かんのことかーって言ってホームランつけてる。
唐突なパロディ。
はい。で、そっからなんかみんなもう覚醒して、もう大逆転みたいな感じで、
うん、
みんなが大活躍していって、
うん、
なんだあいつら急にどうなっちまったんだって言ったら、レンタロウが、これがなんか愛の力だ。そう言うならば俺たちはスーパーアイヤ人だって言って、全員金髪になってて。 何やねん。
アイア人。
何やねん。
いい加減にしろよ。
本当に。
なんだよ、それ。
もうむちゃむちゃです。ちょっとね、なんかこのアニメ、クソこんなのでみたいなのもあるんですけど、やっぱずっとふざけてるんですよね。
うん、ね。
やっぱそのなんかみんなで野球、そのまあ静香ちゃんのためにみたいな、そのファミリーが連帯するとことかちょっとグッとくるんですけど、結局なんかすげえふざけやがるんですよね。うん、まあ結果としては、うん、結局まあ、イクちゃんは昔なんかホームラン打った時に、場外にいた観客を怪我させてしまったことがあって、うん、イップスで打てなくなってたんですけど、
うんうん、
それはもうレンタローが、じゃあ俺が外で受けるから大丈夫だっていうのでホームランを打って、
うんうん、
まあ、まあそこもホームラン打つときも、あの、風圧で服破けたりしたんですけど。
もう素直に感動させてよ。
そうなんですよ。で、ホームラン打って、あの、落ちてきた球を、レンタロウが取るときも、あの、風圧でパンツ一丁になって、うん、お互い下着姿でキスをして、
なんだよ、それ。
よかったね、で終わりました
。よかったね、じゃないよ。
平和、平和。
平和、平和。で、C パートでみんなで焼肉食べて、相手チームも。
そう、ジュラシック高校もね。
ジュラックス高校も、
仲良く。
はい、みんなで仲良く食べて、で、そのキャッチャーの子も試合の時ごめんねって静香ちゃんにお肉を分けてあげるっていう平和に終わるっていうね
悪者を出さない
悪者を出さない終わり方をしてくれて、いや、やっぱ面白いですね、本当に。なんかやっぱその、うん、ファミリーの連帯してるとことかはちょっとやっぱ、うん、なんか熱くていいんですよね。
うんうん
うん、
だからみんな仲いいんだよね。
そうなんです。
まあまあ、本妻愛人の区別はもはやないんだろうけど。
そうです。もうもう、ね、もうそんな野暮です。
なるほどな。
やっぱ面白いですね。
うん、
あと二人ぐらいは増える予定ですもんね。こう、サイトを見る感じだと。
うん、そうですね。
そうですね。
今期で、うん。楽しみです。
原作見るともう本当にどんどんどんどん増えてってるんでしょ？
だと思いますね。
うん、本当にもう、100人出すつもりで。
うん、
今ね、30とか言ってた気がするな
ぁ。すげえな。
それでもまだ3分の1か。
どうだったかなぁ。なんかでもそれぐらい、今言ってるみたいです。
作者さん本気ですよね。
ねえ、
うん。100人達成。
みんなちゃんといろんなキャラで、
うん。
よくできてますよね。
ねえ。
みんな好きだもんな。
うん。
みんな好きになるようになってるから、いいアニメですよ。
いや、なんでみんな、好きになるかっていうと、
うん、
これがギャグアニメだからだと思います。
そうだね。
恋愛アニメじゃないからだと思いますね。
う
ん
う
ん、
そうやな。確かにな。
でも本当、この中なら誰とかできそうだもんね。
はい、いやー、できますね。うん、はい。
はい。了解しました。
はい。
じゃあ、最後、松崎さんお願いします。
はい。S ランクモンスターのビヒーモスだけど、猫と間違われて、エルフ娘のペットとして暮らしてます。
これが一番覚えづらいな。
これが一番難しいやん。
本気一番難しい。
ベヒネコ。
ベヒネコ。
予約録画すると、もう、ベヒネコって出るんだよね。
そうなんだ。まあ、まず、このアニメは、
うん、はい。
まあ、D アニメストアでも配信はしてるんですが、
はい。
D アニメストアでは、
はい。
まあ、D アニメストアって、まあ、まあ、有料の会員にならないと、まあ、見れないんですけど、
うん。
このアニメは、D アニメストアの会員になった上に、有料でレンタルをしないと見れないんですよ。
は、う、ぁ、ん、
っていうので、あの、うん、レンタル作品にはなるんですよ。
うんうんうんうん、
なるんですが、
はい。
その、1話が配信された2週間後ぐらいかな？
うん。
あの、R15 バージョンっていう、
うん、
あの、このアニメ毎回お風呂のシーンがあるんですけど、
はいはいはい。
そこで、ちゃんと見えてるバージョンが、
うん。
レンタルじゃなく見れます。うん、まず。
なるほど、なるほど。まあ、うん、僕もね、U-NEXT で見たときにびっくりしたんですよ。
はい。
出てるやんって思って。 はい。で、よく見ると、湯煙すっきり版でした。
そうです。
はい。
その、湯煙すっきり版は、D アニメストアに入ってれば見れます。
はい、うん。うん、
あ、ただ、湯煙すっきりしてないノーマルのバージョンは、お金払わないと見れないです。
うん、なるほど。
逆じゃね普通。
本当に。なんで、なんでそうしたの
え、ちょっと運営気づいてない、制作気づいてないのかな間違ってないなんか。
方知らんの
本当だよ。
まずそこがよくわかんない。
うん、
ところなんですけど。
うん。
まあ、ストーリーは、
はい。
まあ、騎士、まあ、ファンタジー世界で、まあ、そう、敵を倒す、まあ、騎士が、命を落としてしまい、
はい。
すると、その、まあ、同じファンタジー世界の、ベヒーモスという、
うん。
S ランクモンスター、まあ、強い、
はいはい。
なんか、魔獣みたいな感じですかね。
そうですね。うん。
に転生しましたと。
うん。
ただ、そのベヒーモスも、幼体、赤ちゃんなので、
はい。
まあ、見た目は本当に子猫。
うん。
の見た目。で、
はい、
まあ、S ランクなんで、まあ、強い、スキルとかは持ってるんですけど、やっぱり敵、やっぱりやられたりとかして、
うん、
そこで転生先でも命を落とそう、落ちる、落とすかっていう時に、アリアというエルフの女性冒険者に命を助けられると。
はい。
保護されて。ただ、そのアリアは、その子をもう、子猫ちゃんだと普通に思って育ててるので、うん、はいはいはい、
モンスターだとは思ってない、
ね。思ってない。
うん。
ので、その自分が、そのベヒーモスだということは、には、バレないように、この自分の命を救ってくれた、このご主人を、守ろうと。するっていう。だから、いろんな、クエストみたいなのをやっていくときに、その、
はい、
まあ、タマちゃんって呼ばれちゃうんですけど、
うんうん、
タマちゃんが積極的にその攻撃したりとかして、ただあまりにも強すぎるとバレてしまうっていうのもあったりとかして、
はいはい、
っていうので、まあ自分の正体を隠しつつ、その女主人を守っていくみたいなお話なんですけど、
うん、はいはい、
このアリアっていう子が、
うん、
ちょっとそのタマちゃん、タマくん、
うんうん、
見る目が、
うん、
ちょっと常軌を逸していて、
うん、
そもそもタマの、
うん、
まあ、冒険連れていくときに、
うん、
まあ、肩に乗せるとか、
うん、
まあ、普通にトコトコトコと地面歩いてついてくるとか、
うん、名作劇場のお供みたいなね、
みたいな、
はいはいはい、
感じではなく、
うん、
胸の谷間にこうスポッと入れて、
うん、
胸の谷間から顔をひょこっと出した状態でずっと進んでいくっていう。
うん、
で、かわいいって言って、あ、抱っこしますかって言って抱っこさせるときも、相手の女性の胸の谷間の上に置く。うん、
そういう文化なのかな。
エルフってそうなのかな。
タワワチャレンジみたいなことやってるんですけど、スマホ、タピオカミルクティーを。
はいはいはい。
うん、
で、もっと言うと、
うん、
たまに、まあ、たまを見る目が、ちょっと、ハートマークになったりして、
はいはいはい。
特に、
うん、
3話、
はい、
3話で、なんか、みんなで一緒にパーティーを組んで、なんか、魔物退治に行くみたいなお話なんですけど、うん、
はいはい。
そこで、まあ、タマちゃんが、まあ、まあ、攻撃をして、まあ、敵を何人かやっつけるんですけど、
うん、
それを見て、まあ、ますます強くなってるって言って、
うん、
風呂目の中にハートマークが浮かんできて、
うん、
これ以上成長しちゃったら、力でねじ伏せられて、あんなことやこんなことをされちゃうかもって言って、発情をしだすんですよ。
もう
猫飼ってんすよね、感覚的に。
猫飼ってます。
ねえ。
はい、まあ、猫というか、厳密には、その世界のエレメンタルキャットっていう希少種だと思ってるっていうのではあるんですけど、
うん、はいはい。
基本的には、まあ、自分を守ってくれる、 可愛い子猫ちゃんを飼ってるっていう意味でしか本来ないはずなんですが。
はい。
で、ウィキペディアを見て、キャラクターの紹介項目を見たところですね、このアリア、女の子。エルフの女性冒険者。巨乳かつ美形。パーティーを組む名目で男性冒険者に言い寄られることがあまりにも多いため、通常はパーティーを組まずソロで活動していたと。密かに、循環されることに憧れを抱いている。
ウィキペディア載ってんの？
ウィキペディアに載ってました。
すごいな、もう、
そうなん
言い切っ
や。
ちゃってんだ。
そう。
みたいです。
もはやギャグじゃないんだ。
ガチやったんや。
ガチでした。
まあ確かに瞳の中にハートマーク出てきたらもう終わりだからな。
で、まあ、そういうのがあり、で、まあ、それ、また別の回なんですけど、まあ、アースドラゴンっていうね、ドラゴンがいて、それをタマが一人で倒すみたいなシーンがあったんですけど、その倒した直後ぐらいに、そのダンジョンに、また女の人が、人間が現れて、で、その人間の正体っていうのが、そのアースドラゴンが、転生した姿だったっていう、まあ、後でステラって名前が付けられるんですけど、このステラっていうのが、自分を負かした男、つまりタマに、隙あらば交尾を迫るっていう。
みんなかよ。こいつもこいつも。どうなってんだよ。
ずーっと、タマの低層が危ないっていうアニメで僕はずっと見てます。
そっか。
100人の魔物に言い寄られるタマみたいな感じなのかな。
ちょっとババンババンバンバンパイア要素もあるな。
ねえ。
あ、でも、その要素でいくと、なんかね、ギルドの、受付嬢の人が、めっちゃ二丁目っぽいお姉の人なんですけど。
の服なんなん？
乳首にニップレスして。
ガーターベルトとなんかサスペンダーが一緒になってるような。一丁前に乳首ハートマークで隠れてるんだよ
で、そのギルドの受付嬢のお姉と、その世界の、なんか英雄の一人、っていう剣士がいて、男の。その二人ができてるっていう。
ピエルだ。
だそっちは、
ベヒーモスラブコメだ。
BL。
BL。
ただそっちはイケメンで、なんか特にそこに対してなんかみんなワーワー言うわけでもなく、ああ、そうなんだぐらいで出たりとかして。
ちょっと多様性のある世界なんです
ねえ、
ね。
ほんと。
びっくりした。この令和の時代に男湯と女湯分かれてて、男湯に入ってる男たちがみんな女湯を覗きに行こうとするって話見れる。
すごい。昭和の志
いい
村けん
ね。
さんの。
それ、タマが追い返すみたいな話なんですけど。なんかね、なんか、バカだし、エロいし、面白いですね。
いいっすね。
すごいな、このギルド長みたいな人、名前がアーナルドっていう名前がちょっともう、
もうね。
で、略称がアナだからもう、
本名はアーナルド・ホジルズネッガーだそうです。
ほ
ちょっ
じるん
と、
や。
いろんなとこから怒られそうな。
まあ、ずっとふざけて、これもふざけてるアニメなので、まあ、ちょっと、シリアスパートはありつつもふざけてるアニメなんで、エ
どっ
ロ
ちの
に。
シリアスですか？
それは、
漢字で書いて、後半もア
東
ルファベットで。
郎。終わりだ、終わり。終わりでー
終
す。
了。
終わりでーす。
はい、ということで、今回はエッジの効いたコメディを3編お届けしましたというい こ
ろん
と
な
で。
ラブコメを。
はい、いろんなラブコメを。 はい、ということでですね、まあ、はい、B パートはですね、また、ちょっとテーマに沿って、トークしてみたいと思いますんで、引き続き B パートもよろしくお願いいたします。元ネタやモデルが存在するキャラを語ろう。
おお。
はい、まあ、結構ね、アニメのキャラクターって、元ネタがあったりとか、モデルが存在するキャラみたいのもいたりするわけで、ちょっとそういうキャラをちょっとまあピックアップして、まあ多少うんちくがあれば、そういうのも語っていければ、というような感じのテーマになっております。
はい。
はい。まあ結構初めてのテーマですよね。
そうですね。
はい。あんまりこう、なんていうか、突発的にでもあんまり喋ったことないようなテーマかもしれないですけれども。はい。じゃあまた、俺から行かせていただきますね。これ、もしかすると、前にもちょっと触れたことあったかもしれないんですけれども、まあ、今、るろうに剣心やってるじゃないですか。はい。で、今、京都編になるのかな。で、まあ、獅子雄一派で、十本刀というのがいるんですけれども、その中に悠久山庵治というキャラがいまして、はい。実はこのキャラっていうのはちょっと明確なモデルが、もう作者の和月さんも、単行本のなんかおまけページとかでも触れてたと思うんですけれども、まあ、これ、まあ、バンドブームの頃のバンドで、アンジーというバンドがありまして、はい。まあ、代表曲が、今の若い人知らないと思うけど、天井裏から愛を込めてとかっていう、だがまあ、そのバンドの中では有名だったりもしたんですけれども、その、アンジーのボーカルの水戸花之助さんという方がいるんですが、その方がモデルなんですね。で、まあ、名前は、そのアンジーはバンド名のアンジーから取ってて、で、まあ、ビジュアルは、まあ、水戸さん、あんなマッチョではないんですけれども、大男ではないんですけど、まあ、スキンヘッドにバンダナ巻いてる、で、目の周り、黒いメイクしてたんですよ。はい。だからまあ、
まん
なん
ま。
ですかね。パーツ的には、本当に水戸さんからいただいてるようなところがあって。で、結構その、和月先生は、こう、アンジを知的マッチョっていうキャラを着たかったみたいなこと書いてて。で、ちょっとマッチョはさておき、その水戸さんっていう方が、まあ、アンジーって基本的にパンクバンドなんですけど、結構歌詞が、なんていうか、こう、文学的というか、うん、そういうような部分があって、ちょっと知的なイメージがあったんですね。水戸さんってなんか、落研出身らしいんですけど。はい。で、なんかそういうところからインスパイアされて、まあ、キャラに投影させたと。で、今回のるろうに剣心で、まあ、もしかするとこの後の人中編って、縁西が出てくる、縁西とか巴が出てくるあのエピソードももしやるんであれば、佐之助の妹で、浮ちゃんっていうのが出てくるんですね。で、その浮ちゃんが、なんか、道歩きながら、なんか歌歌ってるシーンがあるんですけど、その歌が、アンジーの歌なんですよ、実は。マグマの人よっていう曲で。だからもしそこの、人中編がアニメで、まあ今期は間に合わないと思うんですけど、描かれて、で、なんか、浮ちゃんがその歌のシーン出たら、結構俺アンジーってちょっとしたトレンド入りするような気はするんですよね。こう、それのなんか懐かしいっていう意味も込めて。うん。ちょっとこれはね、そういう意味ではモデルがあるっていうので、ちょっと自分の中で印象に残ってるキャラですね。
ああ、なる
キ
ほ
ャ
ど
ラとして
ね。
も好きですし、はい。という感じです。
なるほど。
はい。
はい。
じゃあ、ドイチューさん行きましょうか。
グラップラー刃牙の
はいはい。
渋川豪輝。
はいはい。
これがまあ有名な、千代田豪造さんっていう
はい
合
はい。
気道の達人のモデルになったっていうので、まあその渋川豪輝もちっちゃくてひょろひょろのメガネのおじいちゃんみたいな感じなんですけど、実際の塩田さんも結構小柄なおじいちゃんで、
なんか髪型とかもすごく似せてますよね。
そう
本当
です
に。
ね。相
うん。
当
キャ
多
ラ
分
ビ
似
ジュ
せ
ア
て、
ル。
身長154センチ、体重46キロっていう人
だったんですね。そんなちっちゃかったんだ。
でも結構やっぱこの人調べると動画とかもいっぱい出てくるんですけど、
うんうんうん、
結構有名なやつで言うと、昔あの、ケネディ、ロバート・ケネディが来た時に、うん、そのボディーガード、ごっついがたいのボディーガードが、
うん、
ほんまにお前強いんかいって言って、
うん、
あ、じゃあ掴んでみっつって、そいつ速攻でねじ伏せたりとか、
う
ん、っていう動画とかも出てくるぐらい、この人本当に、なんかすごい人なんだなって、
うん、
昔の動画結構出てきたりとかするんですけど、
うん、
だまあ、バキの中でも、ああいう渋川豪樹みたいな、ああいう弱そうに見える強キャラがすごい好きだったりする
んで。はいはいはい。
はい、この人ね、結構本当に、この塩田剛造さんのは、なんかよく昔のなんか過去の偉人を見るみたいなやつとかでも結構出てきますしね。
うん。
うん、ちょっとおおってなりますよね。
そうね。うん、うん。
そう、結構漫画や
そうですね。結構もう、みんな簡単にでかいキャラが多い中で。
はい。はい、でもほんま漫画よりすげえやんって思うぐらいの動画でしたね。結構この人のやつ見てると、本当になんか、もうバッタバッタ倒していって、青い軌道。
俺も後で見てみよう。
はい、ぜひぜひ。
うん、
はい。ですかね、はい。
はい。了解です。じゃあ、松崎さん。
じゃあ、ちょっとさっきの、補足ってわけでもないんですけど、るろん剣心は、まあそもそも元ネタ結構ある。
そうですね。
うん。
まあそのね、ミュージシャンとかもそうなんですけど、基本的にはやっぱりその歴史の人物の、の元ネタがあってっていうキャラクターが結構多いので、
で、
はい。で、まあそもそもね、斎藤はじめとかはそのまんまですし、
はい、はい、はい、そうね。
僕はそのるろうに剣心で、あの辺の歴史の点数上げたぐらい。
ああ、なるほど。
だそれまでやっぱり大久保利通とか僕全く知らないですから。
まあそうっすよね。うん。うん、
それで、だから、まあその佐之助も、うん、あれ原田佐之助っていうのが、
うん。
新選組にいたっていう。
はいはい。
うんうん、
で、佐之助の名前だを借りてっていう。
はいはい、はい。
で、そもそもその、佐之助がもともといた赤包隊の、
うん、
相良創造っていう人物は実際にいた人物っていうことらしくて、で、その下に、佐之助がいるっていうのはもう、完全にフィクションなんですけど、
はいはいはい、
実際にそういう隊があってっていうのはなんか本当らしくて、で、まあ、もっと言うと、その主人公の剣心の元ネタとなった、
うん、
まあその人斬りと言われる、
うん、
人物がいて、これがあの川上玄斎っていう、
うん、
まあ人物、
うん、
なんですね。
はいはい。
まあ僕も、その和月先生の合間のコメントでしか僕は知らないので。
あそこ読み応えあるんだよな。
だから僕はこの川上玄斎について何を知ってるわけでも特にないんですけど。ただその、実際に結構、当時その幕末で、
うん、
いろんな人を斬ってっていう。
うん、
ただ、俺ちょっとなんか、すごいなと思ったのが、この川上玄斎っていうのが、どちらかというと、その、幕府のために力を使ってみたいな感じの人だったらしいんですけど、
うん、はい。
それが、まあ、明治になったっていう時に、逆に、その、なんか、やっぱりその、これからの新しい社会には邪魔だみたいな感じで、逆にその、殺されてしまうみたいな、感じの人物だったらしくて、だから、剣心のモデルでありながらも、ちょっと獅子王っぽさがあるキャラクターなんだなっていう。
ああ、なるほどね。
キャラクターというか人物だったんだなっていう。
はいはいはいはい。
だから、ひょっとしたらその、同じ、川上玄斎という人物を表から描いた剣心と裏から描いた獅子王みたいな、
なるほど。
面が、もしかしたらちょっとあったのかもなっていうのをちょっと、その情報を読んでちょっと思いました、
ね。なるほどね。
だその結末見ると結構、獅子王の方が割となぞってるようなとこあって、なんか、剣心は、イフ川上玄斎みたいなとこちょっとあるよね。
なるほど。
そう。だから本当にもし、巴と出会っていたらみたいな
そうそうそう
感
そう。
じのね。
そう。
だ
な
か
る
らね、
ほど
この
ね。
剣心、だからこういう、やっぱりその、刀剣乱舞とかがきっかけでやっぱり多分、歴史の点数って上がってると思うんですよ。
そうでしょうね。
最近のあの女子生徒なんか特に。だから、まあなんか、俺もなんかそういうので点数で助けられましたし、歴史の授業に。だからこれから学ぶと、だからめっちゃ入るな、情報が思いましたね。
そうよね。
ルロケンとはもっと早く出会いたかったよ。
学生時代に、
そう。
ちゃんとね。
多分卒業してからだったからな、ルロケン。
そうですよね。まあ、でも僕も、あんまりない知識から、とりあえず、ルロケンということで、はい。
了解しました。じゃあ、もう一周行きましょうか。
はい。
ですね。南国少年パプア君。これ、柴田亜美さんの作品ですけれども、慎太郎ってキャラがいまして、で、これ、まあ、名前はですね、名前のモデルなんですけれども、これがですね、またちょっと、今回私ミュージシャンがモデルになってる人で攻めようと思ってるんですが、多分まあ知ってる人っていうのはほとんどいないと思うんですけれども、ザ・スターリンっていうバンドが昔あったんですよ。まあ遠藤道郎っていう人がまあボーカルやってた。結構その、まあこれもちょっと歌詞が知的だったりするパンクバンドだったりして、まあ80年代前半から中期にかけてかな、結構パフォーマンスとかで、客席にこう豚の像もつなげたりとかっていう、なんかそういうパフォーマンスで結構有名なバンドだったりしたんですけど、その、初代ベースの杉山慎太郎っていう人がいまして、そっから名前を取ってるらしいんですよ。で、結構柴田さんがやっぱその頃のバンドシーンとか多分好きだったんじゃないかなっていうので、
好きそうですよね、なんか、あの人。
で、この慎太郎、っていう名前にはすごい愛着があるのか、パプア君の他に、自由人ヒーローっていう
ありましたね。
作品でも慎太郎ってキャラが出てくるくらい、多分ハマって、結構その杉山慎太郎って言ったらビジュアル的にもやっぱ、こう、当時の、なんですかね、そういうちょっとアングラバンドファンの女性が惹かれるような、ちょっと風貌だったりもして、結構、90年代でも亡くなっちゃってはいるんですけれども、まあそういうようなとこから、名前を取ったっていう話がありまして。で、まあさっき言ったみたいに柴田さんが結構その手のバンドとか、やっぱ好きだった節が伺えるのがあって、ドラクエ4コマ劇場って、まあ松崎とかも読んでたと思うんですけれども、その中に、猫の都さんって方覚えてる？
ありましたね。
まあ、今
か
名
わ
前小
いい。
島みやこっていう名前でホラー漫画書いてるんですけど、ドラクエの時は猫の都って名前で、まあちょっと可愛らしいね。ふわっとした絵の。で、まあ当時交流があったみたいで、俺どっちが書いた漫画か忘れたんですけど、その後書き漫画で、二人でね、まあ俺が好きなバンドで人間椅子って言うんですけど、そのライブに行ってるであろう、なんか、コマがあったんですよ。だそういうのをたどるとやっぱり、その、スターリンとかの、もう聞いてたんだろうなっていうのも思うしっていう。ちなみにそのさっき言ったスターリンのボーカルの遠藤道郎は、軽音のモブキャラの遠藤美智子っていう女の子の元ネタだったりもするんですけど。
なるほどね。
もっとちなみにで言うと、今小島みやこさんの猫のみやこさんは、調べたらこれ、84年ぐらいのジャンプ放送局ってあったじゃないですか。ジャンプの東方ページ。あそこで、初代マスコット、初代だったか忘れたけど、マスコットを務めたこともあって、ちさ太郎みたいな役割の。で、もっと言うと、山本晋也監督の娘さんらしいんですよね。
もうなんかそれは知ってました。
なんか、いろいろこう、なんか、リンクすればするほど、なんか、いろんなのが見えてくるような感じなんですけど。
経歴がね、いろいろ。
はい。まあ、ちょっとその、まあ、おそらく、その、パプワ君ファンで、スターリンファンってどれくらいいるかわからないんですけれども、うん、そういうようなのが元ネタだったっていうのは聞いてますね。はい。さあ、じゃあ、次は、ドイチューさん。
ね。
うん。
またちょっと格闘系なんですけど。
はいはい。
初めの一歩の、
はい。
ブライアン・ホークっていう、高村さんと対戦した、はい、すげえ悪いアメリカ人がいるんですけど、はい、
うん。
それのモデルになったのがナジーム・ハメドっていうボクサーなんですけど、
うん。
このナジーム・ハメドっていう人のボクシングはもうね、うん、見てて、もう、笑ってまうぐらいのボクシングをするんですよ。まあ、そのブライアン・ホークって割と本当にまあ人を舐め腐ったような、あの、金稼げるし、人殺しても構わねえぜ、みたいな。で結構なんかもう、ふざけてるようなタイプのやつで、なんか女をはべらして、みたいな、ようなタイプの悪いやつで描かれてて。で、高村さんのパンチとかも避け方がもうマトリックスみたいな感じで避けたりとかするんですね。もう上体反らしたりとか。どんな運動神経やねん、その避け方みたいな感じで描かれてる漫画なんですけど、ナジーム・ハメドっていう人のボクシング、そんな感じなんですよ。踊ってるみたいな感じで、こうなんかゆらゆら揺れて、なんか変な、後ろ向いたりとか急にしたと思ったら、そっから、なんか真下の角度から急にパンチ打ってきたりとかするようなボクシングする人で、めちゃめちゃ面白いボクシングする人なんですけど、本当にでも、一応もそのブライアン・ホークのモデルになったと言われてるんですけど。
はぁ。
それはね、結構、ほんまにちょっとね、あの、挑発したりとか、
うん、
すごいするような嫌なやつなんですけど、でも天才やから怒られへん、みたいな感じで。本当に。まあね、結果、ね、高村勝ちましたけど、ハメドはほんまにほぼ負けなしで、本当になんかちょっとヒョウ柄みたいな感じでパンツでやって、うん、もう昔からもう、こいつに勝てるやつおるんかって言われてたようなやつみたいですね。
結構格闘系の漫画とかのモデルって、うん、ね、漫画で見て、
はい、
いや、やっぱ漫画だからって思って、いざモデル調べたら、
うん、そうな
んですよ。いや、同じことしてんじゃんとか、
はい、
ちょっと漫画以上じゃんみたいなのって結構あったりするみたいね。うん、
実際にやってるってこれおかしないっていうような、本当に。俺試合中やんな、みたいな感じで。ナジーム・ハメド面白いんで見てください、ぜひ。
ちょっとこれもちょっと調べたいですね。
はい。
はい、じゃあ、
はい、
松崎さん。
はい。
うん。
まあ、これ、あんまり知らない人も、まあ、やっぱり増えてきたかなと思うので、はい、一応、これ公式じゃないんですけど、公式に言ってる文章で僕見たことないんで、公式にっていう感じではないんですけど、
うん。
もともとアイドルマスターの、
うん。
キャラクターの元ネタがいる子が何人かいて、
はい、
天海遥香は、
うん、
もともと松田聖子なんですよ。
へ
ー。で、如月千早は中森明菜なんですよ。
はぁ、うん、
だその、まあ、まあ、二大アイドル、まあ、二大って言ってしまうとあれですけど、
うん、
を割とちょっと、うん、センターというか割とメイン目に。
はいはいはい。
イメージから赤と青っていう結構前面に出るような立ち位置で作ったっていう。話はあって。
もう昭和のスターアイドルですね。で、ちょっとキャラクターが違う。
うん。
聖子ちゃんはどっちかっていうと、ぶりっ子で可愛いタイプで。
うん。
アキナちゃんはちょっと不良っぽくて。
そうです
ね。ちょっと影があるような、うん、感じのキャラだったんで。
で、またね、この、はるかの、まあ、ゲームなんで、もともといろんなパターンのエンディングがあるんですけど、
うん、
その中の、はるかのエンディングがちょっと特殊なやつがあって、
うん、
一番ランクを上げた、一番上のランク、S ランクかな ?A ランクだったけど、うん、で、そのライブを成功させた後のエンディングっていうのがあって、
うん、
ただそれが、プロデューサーに告白して、
うん、
振られるっていうエンディングなんですよ。
う
ん、
でプロデューサーはアイドルだからその期待に応えることはできないっていう風に、プレイヤーが言わ、うん、 言わされるっていうエンディング。なんかね、それがちょっと聖子ちゃんともなんかちょっと、なんかあるのかなとかもちょっとあって。なんかね、そういうの。で、あ、でも、聖子ちゃんだよな。なんかね、僕もね、結構いろんな情報が入ってるんで、だからもしかしたら山口百恵だったかもなとかもちょっと思ってますけど。
まあ、ちょっといろんな要素入ってんのかもな。
あ、でも松田聖子だったはず。で、
でもその、やっぱゲームのシステムすごいね。プレイヤーが、いや、あなたは恋人ではなく、プロデューサーなんですよっていうのをちゃんと明確に。は
そう。で、このアーケードのアイドルマスターというゲームが、Xbox っていう、まあ、家庭用のコンシューマーゲームに移植されたときに、新キャラとして追加されたのが星井美希っていうキャラクターなんですけど、この星井美希にも元ネタがいて、それが当時大流行してた、モーニング娘。の新しいメンバーとして入ってきた後藤真希
さん。後藤真希。
知らんかった。
だからそれまでのモームスとは、やっぱりちょっと一線を画すようなキャラクターだったじゃないですか。
ちょっと違った感じありましたもんね。
なんかちょっと、言い方を言うとちょっとヤンキー気質というか、
なんかちょっとなんか、そんなことがあったかわかんないけど、和を乱すような感じの、
なんか朝ヤンでもそういうイメージでしたけど、だから優等生じゃない感じ。
そうですね。
だからミキもレッスンとかはもうすぐなんかサボりたがるし、
なるほど。
怠けたがるけど、いざやらせるともう天才っていうキャラクター付け。
ごまきも最初金髪やったもんな、入ってきた時。
そっか。
でもミキは実は地毛は茶髪でみたいな設定がある。
そうなんだ。
そうなんですよ。あるんですけど。でね、そう。シンデレラにはね、もっと元ネタがいるアイドルとかいっぱいいるんですけど、もともとの、ナムコのアイドルマスター的にはちゃ、明確な元ネタというか、公式にはあまり出てないけど、公式には明言されてないけど、いる元ネタっていうのがこの3人かな。すいません、ちょっとはるかの元ネタだっけ、どっちだったかちょっとわからん、ちょっと曖昧だったんで、ちょっとこれ聞いてる人で、知ってる人ちょっと教えてください。
はるか P の人
は。情報求む。
はい、確か聖子ちゃんだったはずなんですけど。はい。
まあでも多分ちょっとそんな感じはするね。了解です。じゃあちょっと最後もう一周行ってみましょうか。はい、これまあ2期が決まったボッチザロック。で、まあ、これ軽音のからのルーツでもありますけれども、やっぱりキャラ、に、その実在するバンド名の名字を当てるみたいのってちょっとあったりして。で、まあ、結束バンドはアジカンのメンバーだと。で、シックハックは、88箇所巡礼って、まあ、ドイツも公演してる、マーガレット・ヒロイさん、などから。で、おそらく、1期でもチラッと出てきて、名前は出てなかったけれども、確か、2期でこれから出てくるだろうなっていうバンドで、シデロスってバンドがあって、で、これが筋肉少女隊をモデルにしてると。で、ここまでは多分ちょっとまあ有名だと思うんですけれども、もしかすると、ちょっとここはあまり知られてないのかなと、ボザロファンには知られてないのかなっていう部分で、そのボーカルの、シエロスのボーカルの女の子は、大月よよこっていう名前で、まあ大月健二を、まあ名字いただいてるじゃないですか。
イメージですね。
でもこれ実は名前の方も、大月健二に、関係がある名前をもじってて、大月健二さんはですね、まあ今でこそ大月健二ですけれども、インディーズの頃の筋肉少女隊の頃は芸名が、大月もよこっていう芸名だったんですよ。
へぇー。
もよこっていうのは、確か、ドグラマグラっていう小説の、キャラクターから確か取ってるはずなんですけれども、で、だから大月もよこをもうほぼそのまま用いて大月よよこになってるっていうのが、ちょっとあったりして。で、その、ヨヨコっていうキャラは、ファッションが結構ゴスロリ系なんですけれども、結構そのゴスロリ文化って実は大月健二が一役買ってるようなとこがあって、もちろんゴスロリ文化ってもう昔からあったんですけど、結構その、大月健二の当時の、金賞のファンが、まあゴスロリファッションで来る客が多くて、結構それをエッセイとかで、 まあ、書いたりして、それでちょっとゴスロリ文化が、割と、ちょっとこう、知られるように、まあ一般にもっていうと語弊があるかもしれないですけど、大槻源氏のエッセイなんで、まあちょっといろいろ、もう一枠サブカルの枠で広がったみたいなところがあったりし
な
た
る
み
ほ
たい
ど。
ですけど、うん。あと、その、まあこれも有名ですけど、綾波レイの誕生にも大槻源氏が一役買ってるっていう、
あ、なんか聞いたことある。
うん。まあ、キャラクターデザインって貞本義行さんが綾波レイ、キャラでやったんですけれども、そのキャラビジュアルっていうのが、筋肉少女隊の歌で、どこへでも行ける切手っていうのがあって、で、この歌詞の中に、包帯で真っ白な少女っていう歌詞があるんですよ。で、それをちょっとこう、イメージがあって、膨らまして、綾波レイのキャラビジュアルに、こう、引用したみたいなところがあって、あくまで歌詞だけなんですけどね。包帯で真っ白な少女っていうのは。で、それでまずちょっとその包帯まみれの、で、ちょっと儚げなキャラクターが生まれて、で、実はその喋り方っていうのも、綾波の、これも筋肉少女隊の福耳の子供っていう曲があって、で、ラストに女性の語りが入ってるんですよ。で、その喋り方が、なんか、貞本さん結構印象残ってて、それを参考にしたっていう話があって、ビジュアルと喋り方が実はちょっと大槻健治からの影響があるっていう。綾波レイの。で、そんな綾波に多大なる影響を与えた大槻健治さんは、エヴァだとアスカ派だっていうちょっと話もあったりして。
よくできた話だ。
でも
ちょっ
すご
とい
やっ
です
ぱ
ね、
り。
その綾波を元にした、ね、バンプオブチキンのアルエっていう曲もありますから。
またこれ、音楽界にもまた、逆に
ね。
こう、ね。
そう
入っ
か。
てきてるんです
うん。
ね。
あ、だから面白いもんでね、意外な
ね。
ところで意外なのが影響し合ってたりとか。
そのオーケーさんの話、ちょっと落語っぽいですね。
ね。
お前は誰のファンなんだいって。私はアスカ派でございます。
お後
お
がよ
後
ろ
が
し
よろ
い。
しいで。はい。てな感じでございます。私の。はい。
なるほどね。
ドイッチューさんどうでしょ
僕、
う？うん。
この間、なんかツイッターかなんかに流れてきたのを見て、へえって思ったんですけど、コナンそんなに僕詳しくないんですけど、もう読んでたんで最初の頃の方やったんで、でもなんか、あ、そういう感じなんと思ったのが、赤井秀一っていうキャラクターがいるじゃないですか。まあ、あれ、まあ、有名なところで、赤い彗星のシャアで、池田秀一さんの声だから、赤井秀一にしてるって言って。で、赤井秀一の妹の名前が、セラマスミって言うんですよ。セラマスを持ってて、で、赤井秀一が、なんか、偽名を使って登場する時の名前が、沖谷すばるって言うんですよ。キャスバルレム大君が撮ってるっていうのを見て、めちゃめちゃガンダム好きやなと思って。だって
まあ、
安
そうっ
室
すね。
徹もそうですもんね。
はい、
安
もう、そもそもが、そうっすね。今
そう
はなぜ
そう。
かちょっと CV が変わったみたいですけれども。
ねえ。
なぜか。
なぜ徹なのに。
ねえ、まあ、僕らちょっとネットに疎いんであまりその
疎いの
辺
があ
の
ん
こ
ま
と
わ
よ
か
く
ん
わ
ない
から
です
な
よ
いんで
ね。
すけれども。
ただ、これ聞いてる皆さん教えてもらわなくても大丈夫です。
大丈夫
大
で
丈夫
す。
ですよ。
ハッシュタグつけて教えなくていいですから、この件
大
に
丈
関
夫
し
です。
ては。
それを見て、あ、そうなんやって
ああ、で
思
も、
っ
そ
て。
こまでは知らなかった、俺も。
はい、僕もそこまで知らなくて、赤井秀一とかはね、知ってましたけど、そこまで、なぞらえてまでやってんねやなって思うと。
なぞらえたのに。なるほど
いや、
ね。
でもや
あ、
っぱ
そ
り、
こまで本当知らなかったな。
まあ、ガンダムぐらいになると、やっぱり元ネタが、
の
の
ね。
やつが出てくるんですね。
そうですよね。
まあ、ケロロ軍曹は元ネタって言っていいのか何なのかわかんないですけど。パロディネタというか。ああ、それで言うと僕も、やっぱり僕、名前の元ネタがある て僕真っ先やっぱり思いつくのは、
うん、
あのゲームの卒業なんですよね。
あ、わかります。はい
はい、あの卒業ってね、そのまあ育成シミュレーションゲームみたいな感じのゲームで、うん、ちょっと問題児の女の子たちを無事に教師になって卒業させられるかみたいな、
うん、
ゲームで、毎回5人ぐらいの生徒なんですけど、うん、これあの卒業の一番最初のシリーズがのキャラクター名が、うん、新井、うん、加藤、志村、高木、中本。
ほえ、
さすがにイカリアはない。
イカリアはない。
ないです。まあでも、ほら、ドリフでもほら、長さんってほらやっぱり先生役みたいなところあったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
そうか。
国語算数理科社会だと先生ですからね。
プレイヤーがじゃあイカリアなんですかね。
でもイタリアでプレイした人もいるんじゃない自分の名前で。中本さんなんかメガネかけてたからね。
そうですね。
うん、
あの、ちょっとあの漢字はね、あの中本は、あの、蒙古タンメン中本のあの人面が入ってない方だったりとか、あと高木も高城って書く方だったりとか、
うん、
ちょっと違いはあるんですけど。
キャラちょっとなぞえられたりしてたよね。
ちょっとそんな感じありますよね。
うん、
志村さんはちょっとやっぱ高木はすぐ寝るとかですか、やっぱ。
高木さんでもなんかちょっとお嬢様みたいな感じだったっけ。ちょっと
高飛車な感じの。
でもなんかね、ちょっと志村さんは明るいマスコットキャラみたいな感じで、
うんうんうん
うん、で、高木さんはちょっと不良っぽいキャラだったっけ。
そうですね。
あ、違う、新井さん。
あ、新井さん、はい、はい。
うん、ちょっと荒井中さんのちょっと傍若無人なキャラクター、そうそう、そういうようなところ、うん、
とかあって、で、これが2になると、
はい、
花はじめとクレイジーキャッツのメンバー。
はぁ、それ渋いよね。
うん、石橋、犬塚、
うん、
谷、
うん、
安田、
うん、
リンディ、桜井、ね。
桜井千里さん。
桜井、はい。っていうのはなんか分かったんですけど、
うん、
僕はその卒業3っていうのも出てて、
うん、
それが、名字が、あの、尾崎、
うん、
菊池、斎藤、松山、うん、渡辺って、これなんかあんのかなと思って、でもなんかありそうじゃないですか。
うんうん、まあね、うん、そこまで来たら。
で、調べたら、
うん、
卒業っていう歌を歌ってるミュージシャンらしいんですよ。
ああ、なるほど。
なるほど。尾崎豊、斎藤由貴。
はい。
気持ちいい。
うん。
なんか。
松山千春。
ああ。
と、菊池桃子。
うん。
渡辺美里かな、渡辺美里さんですね。
スリーは知らなかったな、その名前の。
へえ。
うん。
だってもう5人組のパターンがなくなったのかちょっとひねった感じでやろうとしたのかは分からないですけど、うん、それもちょっと後々調べてこうだったんだっていうのを知ったっていう、
うん、あれ俺なんか
UFO とかもそうですもんね。
あ、
響けユーフォニアムも昔のバンドの人の名前ばっかりやったりとか。
あれ俺でも卒業でちょっと思い出したけど、ちょっと勘違いかもしれないけど、
はいはい、
卒業のそのシリーズの中に、
はい、
ヤスキを出てきたことなかったっけ？
ヤスキ
横山と、西川ってキャラが、俺の勘違いじゃなければ、なんかそのバージョン、他のカードで出した時に、新キャラ投入みたいなのがあって、はいはいはい、それでその二人がね、なんかいたような気するんだよな。
いた気がする。
ねえ。
なんかのシリーズでいた。
ヤスさんと目玉がおう、なんか俺の記憶違いじゃなければいたような気がする。
確か僕もなんかその覚えあります。
うん、いや、好きよだと思った記憶あるもん、ね、横山さんは俺やってないから分かんないけど、
はい、
横山さんキャラどうだったんだろうとか思うよなタクシーの運転手蹴り飛ばしたりとかしてねえかなと思って、ね、いやまあでもいろいろね、
はい、
こういうのってもうたどればたどるほど いろいろあったりする、ね。これ結構リスナーの人にもね、こういうのありますよっていうのを。
教えてほしいですね。
ね
え、うん。
ちょっと元ネタ、モデルになった。ワンピースとかね、ビジュアルとか
多いまあね、いっぱいありますね。
はいはいはい
はい。はい、ということでですね、まあ今回は、元ネタやモデルが存在するキャラの、語って、まあちょっとうんちくなども語ってみましたので、皆さんも、ご存知のキャラクターがありましたら、ぜひぜひ、X の方でつぶやいてください。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、エンディングです。
はい。
はい。
さあ、それでは感想を読んでいきましょう。確かに、一ノ瀬かなは儚げで、サッチ薄い演技ピカイチと実証された。これ何かというと、あの、
うん、
東洋水産株式会社、あの、まるちゃんの赤いキツネ CM の、
はいはいはいはい、はい。
はい、あれを一ノ瀬かなさんがやってたということで。
そうですね。
はい。あれもいろんな意味で、また話題になってますけどね。
はい。
うん、
まあ、いいアニメなんかだと思うんだけどな。
うん。
うん。
うん。なんか、そこまでエロいあれ。
いや、まあ、エロく見よう思ったら見れますけど。
だからもう何でも見えるじゃん。
はい。はい、
うん。
ねえ、で、また、さらにこの、あの炎上が、非実在型炎上だったっていう、なんか、また新しい言葉とかまで
来
た
んだね。はいはいはい。でも、わかんないですけど、目の中にハート出てたんじゃないですか？
ああ、じゃあエロい。
じゃあアウトっすね。じゃあアウトっすね、これ。あ、じゃあキツネっていうのももしかしたら。
なんかね。
そっち方面の。
都市伝説。
ベヒネコみたいな。
都市伝説だよ、もう。
でも、まあ、あの手の CM 楽しみですけどね。
僕、はい、も好きですよ。
はい。じゃあ次こちら。三平さんが言われていた銃を撃つたびにお尻がプルンとするソシャゲというのは、勝利の女神、ニケですかね。ピクシブとかで言ってみたら。ああ、多分それだったかもしんない。
あーはーはーはー、ニケか、なるほど。
そう、広告出てきて、なんか後ろ向きでしゃがんで銃構えてて、銃撃つたびにお尻がプルンって揺れるの、すごい印象的だったな。そう、それと、その、くのいちニート。
はいはいはい。
のコスチュームがなんかちょっと、雰囲気似ててね、あのフィット感が。
ああ、なるほど、なるほど、
なるほど。
さあ、次はメールフォーム。初代キャラの声優さんに関する質問メールを送らせていただいたものですと。
ありがとうございます。
あ、はい。
はい。質問を取り上げてくださりありがとうございました。三平さんのガチな回答が聞けて嬉しかったです。また土井さんが、田村睦美さん推しだったり、うん、松崎さんが予想以上にショタボイス好きだったりと、皆さんの新しい一面が知れて大満足でした。
およかった。
今後も生配信の時はアンケートや質問に協力させていただきますね。
ありがとうございます。
あれさん、もしかしたら最近ちょっと聞いてくださった方なのかもしれないですね。
まあでも僕、うん、ショタのこの話、あ、でもそうか、最近してないのか。
でも田村さんの話そんなに僕はしてないかも。
うん。
うん、
だからまあでも今後もね、全然こういろいろ。
ありがたいですね。
アンケート質問ご協力してくださればと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
そしてこちら、あ、ロボットドリームズ見ました。
あ、
はい。はいはい、映画のやつですね。うん、はい、出会いと別れ、そして出会いの物語でした。途中悲しくてやりきれなくなりましたが、一末の寂しさはあれど温かなラストに救われました。セプテンバーの持つ底抜けに明るい曲調の中に孕む少しの切なさがこの映画にマッチしていてとても良かったですと。
あの曲いいもんね。
紹介した映画、はい、見に行ってくださったようで、まだもしかすると間に合うのかな。はい、もしご興味ある方いたらぜひよろしくです。
はい、
さあ、そしてこちらアニメ実況の感想ですね。
うん、
ゲームセンター嵐13話アニメ実況、豊満な熟女の熱く激しい愛情が光る回でしたね。
そうですね。
はい。ザ・昭和というテイストが懐かしかったです。うん、嵐は幼少の頃見てたはずですが、ほぼ内容は覚えてませんでした。ただ、水木一郎さんのオープニングが好きでよくカラオケで歌いますと。
ああ、
うん。そうね、嵐は俺原作も読んでたからな、コロコロコミックで。
うん、
はい。ということで、アニメ実況の方もありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。 では、告知等ですね。二次元再退社の夜出張ライブ受け付けております。ご依頼案内ページよりお問い合わせいただければ、いろいろ、料金形態などをご返信しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。
お願いします。
そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、配信月2回、月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いします。
お願いします、
はい。お願いします。
はい。リクエストも受付中ですので、ぜひぜひ。
はい。今日の採用率ですから。
そうですよ、もう。
はい。
でもね、最近結構やっぱちょっと多かったりもするんでね。
ああ、嬉しいですね。
それでもちょっとこう、いろいろ、選択しなきゃいけないみたいなのがあったりもするんで。でもぜひぜひ皆さん。
お願いします。
送ってきてください。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジが配信中です。基本的に各週金曜20時更新になっておりますんで、ご視聴チャンネル登録、コメント、そして、感想なども、よろしくお願いいたします。
お願いします。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大使@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第478回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツでした。はい、 OK です。
多分昨日もう放送されてるんですけど、う
ん、
あの日本放送の、はい、あの、うん、中川翔子さん、ショコタンの、
はいはい、
中川翔子アニメサークルっていう番組に、
うん、
昨日出てて、
うん、すごい。
あ、松崎が？
はい。で、がっつりその二次元再退社の夜の宣伝もして、
おお、素晴らしい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、その二次元嫁の話とかもして。
うん、
一応告知して、
はい、
だからもしかしたら、まあ、2週続けて出るんですけど、
うん、
だからもしこの回初めて聞く人がいたら、
うん、
A パートのアニメの選び方ちょっとまずったかなって思ってます。
ちょっと初めて聞く方には、
いやいや、まあ、嘘ついてもしょうがないからな、でも
まあね、
うん、
だって今週一番話したかったのがそれぞれあれだもんね。
はい、
よりによってなんで？
そう、来週変な言い方だけどすごい気取ったチョイスになってたら笑うな。
やだな。
すっげえ考察とかしちゃったりして慣れない考察とかしちゃって。
いや、もうみんなでワールドドリームスの話しましょう。そしたらちゃんとしたというか、う
ん、
はい。
はい、ちゃんと今週話した方がちゃんとしてないみたいじゃないか。
いや、俺だって発情とか言ってるんですよ、俺。循環とか。
循環って言葉使いましたからね。
うん、
いや、でも本当初めて聞く人いたら、ぜひその。